皆さんおはようございます。本日のトップバッターを務めさせていただきます、公明党公明自由会派の住吉敏弘です。陸奥市議会第255回定例会にあたり、通告に従いまして3項目8点にわたり一般質問させていただきます。市長職務代理者並びに理事者各位の皆様には誠意あるご答弁をよろしくお願いいたします。はじめに、本年をもって定年退職されます職員の皆様におかれましては、長年にわたり誠にご尽力をいただき、心より敬意と感謝を表す次第でございます。今後も本市の発展のため、これからもご助言、ご指導をよろしくお願い申し上げます。それでは質問の1項目目、低出生・体重児支援についてお伺いします。近年、少子化で出生数は減少傾向にある一方で、低出生体重児の出生数は増加傾向にあります。早産などのため、小さく生まれた子どもと比較して、ゆっくり進む傾向にあります。生まれたときには、呼吸や循環器などが未熟なケースも多く、新生児期には特別な医療が必要となるため、多くの低出生体重児は、体温や呼吸、輸液などの管理を医療スタッフが24時間体制で行う新生児集中治療室で、お母さんと離れて過ごすことになります。そして、日本の赤ちゃんの出生時の平均体重は約3キログラム、平均身長は50センチメートルです。しかし、2019年の人口推計では全体の 9.4% の赤ちゃんが 2.5 キログラム未満、1キログラム未満の赤ちゃんも 0.3% おりました。低出生体重児をめぐっては、退院後も悩みは尽きることはありません。低出生体重児のお母さんは、子どもの状態、将来の成長発達、生活の変化といったことへの不安と向き合っていかなければなりません。そうした中で、母子健康手帳は、子どもを産み育てられることを決意した家庭に届く行政からの最初の贈り物であり、親になった証として大切な記念であるにもかかわらず、低出生体重児のお母さんにとっては不安要因の一つでもあります。低出生体重児の母子健康手帳にかかる取り扱いですが、国のガイドラインに基づいて制作されている母子健康手帳は、1000グラム以上のお子さんを念頭に置いたガイドラインとなっているため、超出生体重児は誕生時から1キログラムまでの間、成長曲線の記録が母子健康手帳に記載できるところがないです。我が子を産んだお母さんにしても、自分の中を痛めた子どもの記録を母子健康手帳に記録できない問題があります。このような問題は全国傾向にあり、母子健康手帳の見直しを国自体が検討する動きがある中で、現在、低出生体重児のためのリトルベビーハンドブックが全国で注目を集めております。先ほど申しましたように、一般に配布されている母子健康手帳の発育曲線グラフの体重は1キログラムから、身長は40センチメートルからです。小さくて手のひらサイズで生まれたお母さんが、母子健康手帳に自分の子どもの発育状況が書き込みできないと悲しい思いをしたということが発端です。ネットで検索するといろいろ出てきますが、その一つにその悩みを抱えたお母さんと神奈川県の黒岩知事が懇談する場面がありまして、実は黒岩知事のお孫さんも1000グラム未満で生まれたということで、涙を浮かべながらその思いに寄り添っておりました。今回取り上げるリトルベビーハンドブックは、主に1500グラム未満で生まれた赤ちゃんを想定し、そのお母さんのために特別に作られた手帳で、全国に先駆けて導入され、静岡県、岐阜県、福岡県など12の県ですでに運用されております。母子健康手帳のグラフは1000グラムから始まり、 あやすと笑うかなど、月ごとの発育状況をはいかいいえの二択で答えるものが多いため、成長がゆっくりの場合はかけることが少なく、落ち込むお母さんもより、ハンドブックは個々に合わせた記録が残せるため、小さく生まれたことに対する保護者の心理的不安に寄り添った視点で作成するとされているのが特徴です。そこで質問いたします。1、出生数及び低出生体重時の状況と推移について。2、低出生体重時の届け出を出された保護者の対応について。3、ゆとりベビーハンドブックの作成について市の見解を伺います。質問の2項目目は、保育園における使用済みおむつの処理について質問させていただきます。働く女性の増加に伴い、今後保育のニーズの一層の高まりが予想されます。2020年に内閣府が公表した令和2年度版男女共同参画白書によると、2013年に 69.5% であった25歳から44歳の女性の就業率は、2019年には 77% と右肩上がりに上昇しております。そして、共働き世帯における日中の子どもたちの預け先は、認可保育園の割合が 65.7% と占めております。増加傾向にある共働き世帯が子育てをしながら仕事を続けるためには、行政による保育サービスなどの公的支援が重要な役割を担っております。コロナ禍で少子化、人口減少が一層進み、2021年には出生数が 81.1 万人と過去最少を記録するなど、想定よりも早く少子化が進んでいるとの報道もございます。安心して子どもを産み育てられるような子育て世帯の負担軽減、本市においても令和5年度新規事業で保育園、認定こども園の0歳児クラスのおむつの無償化を実施することになります。子育て世帯にとっては非常に助かる施策だと思っております。この無償化することにより、自宅からおむつを持っていかなくてもよいですし、保育園で個別管理が不要になります。一方で使用済みおむつの処理については、国のガイドラインが明確になっておらず、定められておらず、各自治体や各施設の判断が任されております。再利用する布おむつが主流だった時代からの流れで、保護者に持ち帰る施設が多いと思いますが、近年は衛生面などに考慮して保育園側が処分する動きが広まりつつあります。また、保育園に子どもを預ける保護者は、汚れた服やタオル類、週一度に持ち帰るシーツ、布団など、ただでさえ荷物は多く、複数の子どもを預ける場合はさらに大変であります。保護者、保育士の負担軽減や感染対策も含む点で、衛生的でないことから、使用済みおむつを保育園等で回収し、廃棄することが望ましいと思っております。そこで質問いたします。1、使用済みおむつの処理状況について、2、保管状況と衛生上の問題ないのかお伺いします。質問の3項目目として、環境対策等への取り組みについて、1点目として、プラスチック製品に関する使用削減の取り組みについてお伺いします。私たちの生活に欠かせないものの一つがプラスチック製品であります。プラスチックは軽くて丈夫、加工しやすい上、安価で作られることから、食料品や飲料などの容器や包装として、また日用品の電化製品に至るまで、あらゆる場面でプラスチック製品は利用されております。私たちの暮らしの中で大きな役割を担っている、これらのプラスチック製品でありますが、近年、皆さんもご承知のように、環境への影響が懸念されております。特に問題となっているのが、海を漂う大量プラスチックごみの問題です。依然、環境下における分解性が低いことから、きちんとごみとして 回収されればよいのですが、例えばポイ捨てや不法投棄といった行為などで陸上に出たプラスチックごみは風雨によって川などに運ばれて海に流れ込むことで、海洋環境や生態系に大きな影響を及ぼす原因になっております。現在プラスチック製品による海洋汚染は世界的な問題としてクローズアップされておりまして、日本からも河川などを通じて年間2万トンから6万トンのものプラスチックごみが流出しているとのも言われております。私たちの暮らしに便利なプラスチック製品でありますが、使用後の適正な処理を行えないことが原因で、海洋汚染など環境破壊につながりかねない状況に陥っているのが現状です。この問題の解決に向けては、地球規模の取り組みが必要になります。SDGs、持続可能な開発目標の一つでありもあります、海の豊かさを守ろうと、そのターゲットの一つでもあるのが、2025年までに海洋ごみ、不栄養化を含む、特に陸上活動による汚染など、あらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に削減することを目指して、一人一人ができる取り組みから、少しずつ着実に行動を起こしていければと思っております。ごみの分別はもちろん、私たちが身の回りの製品一つ一つに意識を持ち、どこまで利便性を追求するのか、プラスチックの機能が必要なものは 何か、そのような視点から製品を購入することや、レジ袋やペットボトルの代わりに、マイバッグ、マイボトルを持ち歩くなど、意識をしながら、プラスチック製品を減らすことで、プラスチックごみを削減していくことにつながるのではないかと思っております。そこで、環境保護のための自分たちの意識改革を進めていく観点からお伺いいたします。本市において、プラスチック製品は比較的高い割合で排出されていると思いますが、本市の回収量や処理にかかる経費はどのぐらいかかっているのか、現状の排出状況について伺います。また、プラスチックごみに向けた課題、今後の取り組みについて伺います。2点目として、給水スポットについてお伺いします。現在販売されている飲料水の多くは、ペットボトルが主流となっており、容器生産別で見ると、ペットボトルが 76% を占めます。今後、近い将来、給水スポットの拡充などにより、少しでもペットボトルの排出抑制することで、プラスチックごみの削減にもつながってまいりますし、マイボトルを持ち歩くという啓発活動にもつながります。SDGs を推進していく環境対策の一環としても効果があると思います。そこで次の点を伺います。公共施設及び指定管理者施設の給水器等の設置状況と活用状況をお伺いします。最後に3点目として、サーキュラーエコノミー、循環経済、閉じについて質問いたします。つい最近、若い人たちが普段生活の中でフェアトレード、世界の人や国の不平等に配慮した商品なのかとか、サーキュラーエコノミー、地球の持続性に配慮した、ビジネスなのかということを、敏感に感じていることに驚き、私もまた、サーキュラーエコノミーは、子どもたちの未来のために取り組んでいかなければならないと思っている次第です。サーキュラーエコノミーは、SDGs をはじめとした世界規模で持続可能性が問われる中、資源の環境、循環を図り、廃棄物を出さないことを主軸とした経済モデルです。各省庁でサーキュラーエコノミーを次のように説明しております。環境省は、循環経済とは、従来の大量生産、大量消費、大量廃棄の経済に代わる製品と資源の価値を可能な限り保全、維持し、廃棄物の発生を最小化した経済を指す。経済産業省は、あらゆる段階で資源の効率化、循環的な利用を図りつつ、付加価値の最大化を図る経済。サーキュラーエコノミーは、このような概念から、環境に配慮した経済活動と社会づくりを実現する手段として知られております。近年、 地球資源の枯渇や国際的な廃棄物処理システムの機能不全、海洋プラスチック問題がますます深刻化し、今までの経済の限界が顕在化する中、欧州を中心としたサーキュラーエコノミーは急速に注目を浴びるようになりました。現在、サーキュラーエコノミーの実現に向けては、エレン・マッカサー財団により3つの原則が提唱されております。廃棄物や汚染を生み出さない設計を行う、製品や原材料を使い続ける、自然のシステムを再生する、これまで日本では循環社会型形成推進基本法を2000年6月に公布し、リデュース、リユース、リサイクルの 3R 政策を循環型社会の取り組みとしてまいりました。しかし、3R は廃棄物が出る前提の政策であることに対して、サーキュラーエコノミーは、そもそも廃棄物をや汚染を出さないということに、という前提に立っております。3R をさらに発展させた政策が求められていることから、経済産業省は、2020年5月に、循環経済ビジョン2020を公表しました。資源や原材料価格の高騰により、物価高が続き、抜本的な経済対策が求められるところです。本市から環境問題の対応と経済成長を両立させるサーキュラーエコノミーへの転換を強力に進めていくべきではないでしょうか。そこで質問いたします。サーキュラーエコノミーについて本市の認識をお伺いいたします。以上、壇上からの質問とさせていただきます。
市長、職務代理者、副市長。
おはようございます。住吉議員のご質問にお答えいたします。低出生体重児への支援について、および保育園、認定こども園の使用済みおむつについてのご質問につきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。次に、環境政策の取り組みについてのご質問の1点目および2点目につきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。環境政策の取り組みについてのご質問の3点目、サーキュラーエコノミー、循環経済についてお答えいたします。市では、むつ市総合経営計画に循環型社会の推進を掲げて取り組んでいるところでありまして、今後さらに 3R、リデュース、ゴミを出さない、リユース、繰り返し使う、リサイクル、資源として再利用する、これらの取り組みを進める過程の中で、サーキュラーエコノミーにつきましても調査研究してまいりますのでご理解を賜りたいと存じます。
子ども未来部長。
住吉議員のご質問にお答えいたします。まず低出生体重児への支援についてのご質問の1点目、出生数及び低出生体重児の状況と推移についてお答えいたします。青森県の人口動態統計では、過去3年間の当市の出生数は令和元年は310人、令和2年は286人、 令和3年は256人となっており、減少傾向にあります。出生体重が2500グラム未満の低出生体重児につきましては、令和元年は28人、令和2年は28人、令和3年は21人となっており、大きな増減はございません。次にご質問の2点目、低出生体重児の届出をした保護者への対応についてでありますが、退院後の保健師等による訪問指導を医療機関と連携し行っているほか、対象となる方には未熟児養育医療制度による入院医療費の助成を行っております。また身体の発育発達が気になるお子様には保健所が実施しております療育相談をご案内しております。次にご質問の3点目、リトルベビーハンドブックの作成についての市の見解についてでありますが、市が導入しております子育て支援アプリボシモは、身長10センチ、体重0グラムからの記入とグラフ化が可能であるほか、修正月齢による発育曲線との比較ができ、成長の確認に役立つことから、ボシモの活用について推進してまいりますので、ご理解賜りたいと存じます。続いて、保育園認定こども園の使用済みおむつについてのご質問の1点目、使用済みおむつの処理状況についてお答えいたします。県内では、ほとんどの保育施設が使用済みおむつを持ち帰りとしている市もあるようですが、当市におきましては、保育園、認定こども園等24施設のうち、使用済みおむつを持ち帰りとしている施設は1施設のみであり、その施設も3月末で持ち帰りをやめる予定であると伺っております。次にご質問の2点目、保管状況と衛生上の問題についてでありますが、厚生労働省策定の保育所における感染症対策ガイドラインにおきまして、交換後のおむつはビニール袋に密閉した後に、蓋付き容器等に保管することとされており、各施設ともガイドラインに沿って、適切に対応しております。今後におきましても、安心して子どもを産み育てられる環境の充実を図るため、保育施設と連携し、取り組んでまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
民生部長。
おはようございます。
です。
環境政策の取り組みについてのご質問の1点目、プラスチック製品に関する使用削減についてお答えいたします。まずプラスチックごみの排出の現状についてでありますが、市ではペットボトルと白色トレイのプラスチック系資源ごみについて、ごみ集積所での分別収集と町内会等での集団回収を実施しており、その回収量は令和元年度はペットボトルが 152.7 トン、白色トレイが 3.7 トンの計 156.4 トン、令和2年度はペットボトルが 156.2 トン、白色トレイが 3.9 トンの計 160.1 トン、令和3年度はペットボトルが 168.5 トン、白色トレイが 3.9 トンの計 172.4 トンが回収され、資源化処理業者に引き渡しされております。また燃えるごみ袋に含めて出されているプラスチックにつきましては、正確な数量の計量はしておりませんが、平成27年度に下北地域広域行政事務組合で実施した調査の割合から推計しますと、令和元年度が 2517.3 トン、令和2年度が 2430.2 トン、令和3年度が 2425.1 トン程度と推計されます。次にプラスチックごみの処分にかかる経費についてでありますが、ごみ処理関連経費はごみ全量で積算しており、プラスチックごみのみの経費については正確な算出は困難でございますが、 平成27年度の調査によるプラスチックごみの割合で安分した場合ということになりますが、令和元年度が約2億2358万円、令和2年度が約2億3205万円、令和3年度が約2億2075万円と推計されます。次にプラスチックごみ削減に向けた課題と今後の取り組みについてでありますが、現状を見ると燃えるごみの袋にペットボトル等の混入も多く見受けられておりますことから、まずはペットボトル等を燃えるごみではなく資源ごみとして出していただけるよう啓発してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次にご質問の2点目、給水スポットについてお答えいたします。まず公共施設及び指定管理施設の給水器等の設置状況についてでありますが、私有施設のうち公園等を除く建物において市が設置している給水器及び水飲み場は本庁舎や観光案内所など8施設で計11箇所となっております。そのうち指定管理施設においては5施設で計6箇所となっております。給水器等につきましては、施設を訪れた皆様に利用していただいておりますが、感染症対策の観点から、むつ前田アリーナ、むつ市ウェルネスパーク、むつ笠間館の計3箇所で、水飲み場が使用禁止となっております。給水器等の設置につきましては、施設の利用者数や利用形態、利用者の声などを勘案し、設置が必要かどうか検討してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
住吉俊博議員。
答弁ありがとうございます。それでは、若干順序を入れ替えて再質問させていただきます。取り組みに環境政策についての再質問いたします。取り組みについては確認いたしました。プラスチック削減の取り組みについては、レジ袋の有料化に代表されるように、私も現場にいた当事者として、年々市民の意識も変わりつつあると思っております。プラスチックごみの全体の排出量を抑制するとともに、廃棄の在り方についても、市民の意識向上に努めていく必要があると思います。当たり前ですけれども、例えばペットボトルであれば、先ほど部長が答弁いただいたように、キャップとかラベルを分けて廃棄するとか、汚れたまま出さないとか、そういったことがございますが、本市の現状、廃棄状況、またマナーについてはどうなのか、市民の意識やルールが守られているのか、そのようにちょっとお伺いいたいと思います。
民生部長、
お答えいたします。例えばペットボトルの出し方ということですと、キャップやラベルを外していただいて、異物を取り除いて、中を水ですすいでから出すということになっておりますが、キャップやラベルが貼り付けたままで出されているなどの、事例も見受けられる状況でございます。排出方法や分別方法など、市民の皆様に対し、分かりやすい広報や啓発活動を行ってまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
住吉俊博議員。
はい、終わりました。ありがとうございます。それでは次にですね、プラスチックに係る、資源循環の促進等に関する法律が、令和4年4月1日に施行されましたが、他のプラスチック製品全般、例えばプラスチックのハンガーであったりとか、歯ブラシであったり、そういう硬いもの、硬質系のものがすべて回収対象になると思うんですけれども、本市にあったプラスチックの回収や分別収集のルールは、今後どのように進めていくのか、お伺いいたします。
民生部長。
お答えいたします。市では 循環型社会の実現に向けて、段ボールポストや衣類回収とか、さまざま 3R の取り組みは行っております。で、資源ごみの回収につきましても、ペットボトル、白色トレイをはじめ、瓶ですとか、新聞、段ボール等、回収している状況になります。現在、3R の取り組みということで、進めてございますが、今後はサーキュラーエコノミーの考え方も、調査研究してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
住吉俊弘議員、
しっかりその辺、ご検討の方よろしくお願いしたいと思います。ご存じのように、環境問題は待ったなしの状態です。対策は、さまざまあると思いますけれども、みんなで知恵を出しながら、自分たちが今できることを着実に進め、また市民にも理解を得ながら、町全体の取り組みとして進めていくことができればいいと考えております。小さな行動かもしれませんが、環境を守る取り組みとして積極的に行っていただきたいと思います。これで、プラスチックに関する質問を終わります。次に、給水、ですね。給水スポットについての質問をさせていただきます。先ほど8施設11箇所、また、指定管理の方は施設に6箇所ということで確認できました。で、その中でスポーツ施設で一番利用されているのが、多分前田アリーナだと思うんですけれども、昨年の年間での入館者数が分かったらお示しいただけますか。
民生部長。
お答えいたします。昨年度令和3年度の6つ前田アリーナの利用者数は56,274名となっております。以上でございます。
住吉俊弘議員。
5万2000人弱ということで、相当の人数も入っていると思います。で、入館者数に関して、この質問したのはですね、私も前田アリーナのこの給水装置、水飲み機ですね、そちらの方が、いつになったら昨年、再開できるのかということで、市民の方からもお声をいただいております。で、これからも、コロナが、5類に今後、位置づけられることから、入館者数は、増加傾向も推測されます。したがって、ゼロになるわけではないので、現状設置されている直接飲むタイプは、なかなか再開するのは、ガイドラインというんですか、基準が立てにくいと思うんですね。で、限りある資源をいかに有効活用していくかという点で、例えば、大分県の市役所では、直接飲みの給水器を、壁付けタイプに改修して提供しております。他の自治体でも、コロナの感染対策で補助金等を活用して、回収しているところもありますので、あります。で、市としては、給水器を利用できる環境を提供することにより、ペットボトル等のプラスチックごみの削減にも、つながることから、まずは市民が利用する公共施設の管理者等に対し、回収することは理解得られると思いますが、市の見解をお伺いします。
民生部長。
お答えいたします。前田アリーナとかウェルネスパークは、先ほど議員おっしゃったように、直接こう飲むタイプの給水器がついておりまして、現状では再開は難しいのかなと考えております。そこでですね、当然、スポーツ施設でございますので、運動したり、汗をかいたりということで、喉が渇く施設でもございますので、ちょっと施設の設置目的ですとか、利用者の実態から勘案して、必要性が高いと判断される場合は、設置を検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
住吉俊弘議員。
はい、ぜひ、前向きにご検討をお願いしたいと思います。私はこのようにマイボトル運動を推進していくべき理由としては、ペットボトル飲料と水道水の環境負荷の差というのは1000倍ほどあるんですよ。要はペットボトル飲料の環境負荷は輸送にかかるエネルギーが主な原因です。また日本の水道水は世界トップレベルに安全で質が高いので、積極的に活用すべきであると思うんですね。で、 ハイプラ問題の取り組みの成果も出しやすい、こまめな冷水による水分補給で熱中症対策になるということの理由から進めていくべきだと私は思っております。どうか市としても SDGs の観点からこのような取り組みを進めていただくよう要望いたします。給水スポットの質問、これで終わります。続きまして、サーキュラーエコノミーの循環経済についての再質問をさせていただきます。我が国においては、徳川幕府時代の江戸の町では、極めて高度な循環社会であったと言われております。18世紀の江戸の人口は100万人を数え、当時のロンドンやパリをしのぎ、世界一の人口を誇っておりました。鎖国政策により、資源の出入りがなく、化石燃料に依存することができなかった日本にとって、これだけの人口を支える経済活動を維持できた理由は、衣食住のあらゆる場面でリサイクル、リユースが浸透し、少ない資源を徹底して使い回す循環社会の知恵と工夫が、あったからではないでしょうか。近年、EU を中心にサーキュラーエコノミーの概念が広がりを見せている中で、企業もさまざまな取り組みを始めております。欧州の事例で見ますと、環境に配慮したスマホを作り続けているフェアフォンという会社です。1月に前宮下市長もオランダに出張で行かれましたが、2013年に世界で初めてエシカルなモジュール式スマホとして発売されたオランダの会社です。ユーザー自ら簡単に分解ができ、バッテリーやカメラなどのパーツを交換、アップグレードできる仕様のスマホを開発し、そのことにより、スマホの平均的な保有期間は 2.7 年であるが、それを5年に伸ばすなど、二酸化炭素の排出量を 30% 以上削減することのできるというモデルを立ち上げました。現在、そのスマホはすぐに手に入らないほど市民に支持されているとのことですので、フェアフォンは自社で増産するのではなく、その使用モデルを世界に広めていく方針のとしています。日本の大手企業もさまざまな事業モデルを展開して始めており、今、先進国を中心に同時並行でカーボンニュートラル、サーキュラーエコノミー、デジタルトランスフォーメーションの取り組みが進行し、社会、産業構造に大きな変化をもたらそうとしております。エコマークやフェアトレード商品、リサイクル商品などの自分のできるところから実践することが大切です。東京都はじめ他自治体でどんなことをするとエシカル消費なのと、ホームページ等で分かりやすく積極的に市民の周知を図っております。そこで再度の質問いたします。サーキュラーエコノミーの取り組みの拡大に向けては、市民へのエシカル消費などの普及、啓発が重要と考えますが、今後の具体的な施策と周知についてお伺いします。
民生部長。
お答えいたします。サーキュラーエコノミーという活動は、経済活動の中で廃棄物を出さない循環システムということで認識してございます。例えばペットボトルで言いますと、現在は 3R の取り組みという中で、大量に作られたペットボトルをどうリサイクルするのか、どう再利用するのか、どう廃棄物を減らすのかという取り組みをして、資源ごみの回収などを行っている。これがサーキュラーエコノミーの考え方ということになりますと、ペットボトルの設計商品化の段階から再利用リサイクル可能な商品として作り上げ、それを再利用リサイクルしていくという考え方になってくるものと認識してございます。市といたしましては、そういった活動の中で、市の立場でどういったことができるのかというところを調査研究していくとともに、サーキュラーエコノミーの考え方の周知を図ってまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
住吉俊弘議員。
はい、ありがとうございます。よろしくお願い申し上げます。ですね、持続可能な開発目標、SDGs の17の目標のうち、作る責任、使う責任に持続可能な生産・消費形態の確保が掲げられており、2030年までに人々があらゆる場所において、 持続可能な開発および自然と調和したライフスタイルに関する情報と意識を持つようにすることなどが盛り込まれております。エシカル消費は、この目標の理念に通じる消費行動とも考えられますので、持続可能な社会の実現に向けて、エシカル消費の理念を普及する取り組みをよろしくお願いいたします。これでサーキュラーエコノミーの再質問を終わります。続きまして、保育園認定こども園のおむつに関しての再質問させていただきます。この問題を取り上げるにあたっては、ベビージョブ株式会社が運営する保育園からおむつの持ち帰りをなくす会が調査を行い、2022年9月に加藤厚生労働大臣に対して、1万1000人のオンライン署名およびおむつの持ち帰りをなくす要望書が提出されました。その結果を踏まえ、厚生労働省は、本年1月23日、保育所等において、使用済みおむつの処分を行うことを推奨いたしました。その理由としては、使用済みおむつの持ち帰りがなくなることは、保護者にとって大きな負担軽減となるとともに、保育士や保育教員にとっても使用済みおむつを子どもごとに振り分ける業務がなくなることで、負担軽減につながることと挙げております。その調査から、全国の状況は約4割の自治体において、公立保育施設から、保護者が使用済みおむつを持ち帰っている実態が明らかになりました。公立保育施設において、各自治体で使用済みおむつの持ち帰りを判断しているため、地域ごとの子育て格差が起きている状況です。そういった背景から、本市の状況はどうなのかと思いまして、今回質問させていただきました。で、先ほど部長から答弁いただいたように、24施設のうち23施設が事業で処理していると、で、1施設が3月末でということでしたので、素晴らしい取り組みだと思います。関西とか九州の方では、まだ全然この持ち帰りは親御さんに持ち帰らせている状況なんですね。だから青森県というのは本当に私は逆にこういう取り組みをしているのは素晴らしいと思っております。で、そこで残りの1施設が開始するにあたり、使用済みおむつの保管用のダストボックスですか、必要になると思います。で、そこで厚生労働省の事務連絡の文書の中で、保管スペースの確保や衛生面の管理が課題となる場合等には、保育環境改善事業により、使用済みおむつの保管用ゴミ箱の購入費用の補助を行うことが可能であるため、積極的に活用いただきたいとありますが、残るの1節にこの通知の紹介はどのように周知しているかお伺いします。
子ども未来部長。
はい、お答えいたします。使用済みおむつの保管用ごみ箱の購入等の費用につきましては、先ほど議員の方からお話になりました、厚生労働省の補助金とはまた別になりますけれども、今年度予算措置をしております、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策支援事業費補助金の補助対象となりますことから、すでに活用について施設には周知しているところでございます。
住吉俊弘議員。
はい、ありがとうございます。コロナの感染対策の補助金でそれを当てるということで、事業者にとっては良かったと思います。で、再度の質問なんですけれども、事業所の処理費用についてですけれども、基本的にはおむつの処理は通常のごみと合わせて一般廃棄物として業者に委託していると思いますけれども、施設に確認したところですね、その施設の規模によっても違いますが、ごみの処理費用に、大体3万から3万5千ぐらいかかっていると、お聞きしました。で、全国の方の調査をちょっとしてみると、おむつの、処理費、おむつだけの処理費用は大体おおむね1万ぐらいではないかと思っております。で、現在、物価高騰とか、光熱費等も増加傾向で、施設経営もやっぱり厳しい中でですね、おむつの処理費用に補助して、保護者、保育士と合わせて 施設側にも支援を検討していくべきだと思うんですけれども、その辺ご見解をお伺いします。
子ども未来部長。
はい、お答えいたします。使用済みおむつの処分費用につきましては、現在各保育施設の運営費などにおいて負担されておりまして、処分費用の取り扱いについての国の考えは示されておりませんけれども、今後国から新たな支援策が講じられた場合は適切に対応してまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
住吉敏弘議員。
はい、分かりました。当然そのような答弁来るはとなると思ってたんですけども、やっぱり本当に施設側もですね、そのいっぱいいっぱいでやってる部分ありますので、ぜひそういう国から来ましたらですね、ご検討いただきたいというふうに思います。これでおむつの方の質問は終わります。最後に超体重失政時についての再質問をさせていただきます。先ほど人数の方は確認しました。こちらの問題はですね、昨年の県の方の委員会で環境構成委員会で一番最初に質疑させていただいて、その後に各市議会の一般質問で私含めて今回で4人目質問されております。で、昨日、3月6日の東日報の記事でも、この超出生退場時の関しての記事が大きく報道されました。本当に青森県でも、本当にこの年々ですね、やっぱりこれ、増加傾向にあってるんで、ぜひこれは向き合っていかなければならない課題だと思っております。で、そこで再質問ですけれども、先ほどの超体重出生数は分かりましたが、そのうち極出生体重時と超出生体重時の人数をお示しいただけますか。
子ども未来部長。
お答えいたします。低出生体重時のうち1500グラム未満の極低出生体重時および1000グラム未満の超低出生体重時の合計人数は、令和元年は5人、令和2年は4人、令和3年は5人となっております。
住吉敏弘議員。
はい、ありがとうございます。当市においても、人数は少ないですけれども、5人弱いるということですので、今後もさらに多分少なくなるということはないですので、その原因がどのような部分なのか、例えば飲酒、または飲酒とか喫煙、あとは青森県に関しては塩分が他の県よりも取得する部分が結構ありますので、その辺も要因なのかなというふうに思っています。で、リトルハンドベビーハンドブックについてですけれども、で、先ほど申したように本年6月議会で、昨年の県議会の環境構成委員会でこれ取り上げられています。で、その後、各市町村でこれ一般質問で取り上げられてて、大概ですね、この理事者の答弁は国、県の動向を注視するという答弁がほとんどです。で、本市においても NICU という施設がないですので、県病、広大病院が対応することになります。その中で平川氏が子ども政策にすごいこう力を入れる市なんですけれども、市長はですね、この当初の答弁では県の動向を注視するという発言をしたんですけれども、その後ですね、その市長の答弁の中では、リトルベビーハンドブックは基本的に各都道府県が独自に作成しており、本県では現在作成されてないこと、市独自で作成することは現実的でないことから、発育曲線グラフを希望者に配布するにとどめておりました。その後、低出生体重児を持つ保護者へのアドバイスなども記載されたメディカルランドが作成された冊子を知って、無料配布することにいたしました。作成にあたっては、医療機関と連携が重要になりますので、 そういう部分の、例えば冊子があるんですけれども、その辺の、導入するようなお考えはないか、ご見解をお伺いします。
子ども未来部長。
はい、お答えいたします。リトルベビーハンドブックは定められた様式がなく、全国で統一されていないのが現状です。低出生体重児は高度な医療が必要となり、周産期母子医療センター等の市外の医療機関で生まれる場合が多いことや、出生後にハンドブックに記載された情報を医療・保健関係者で共有し、支援することを考慮すれば、市が独自の様式で作成するよりも、県内で様式が統一されることが望ましいと考えております。市といたしましては、低出生体重児の保護者の皆様へ、子育て支援アプリ、母子もの活用についてご案内するとともに、保健師等によりまして、適切な支援に努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
住吉俊弘議員。
はい、分かりました。その分では、しっかりと今後もその超出生体重児の、お母さんに、寄り添った、取り組みをぜひ、お願いしたいと思います。以上をもちまして、一般質問を終了させていただきます。